こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube で配信しています。5月は沖縄県の周産期新生児医療についてと題して、琉球大学病院周産母子センター准教授の吉田智秀先生がお話ししてくださいました。先生、周産期新生児っていうのは分かるんですけれど、周産期っていうのはどういうことなんですか？
はい、先生も講演の中でお話しされてましたけれども、いわゆる体の母体内にいる頃から、いわゆる子どもの状態を把握して、いわゆる超音波をしたり、いろんな外側からできるような検査機器を使って、いわゆるお腹の中の子どもさんを管理し、それを産科の先生と小児科の先生が一緒にやりながら分娩、そして出生後は今度は小児科のその NICU というんですが、新生児専門のその小児科の先生たちがまた対応して、体重がとっても少なくて生まれてきたギリギリのお子さんたちも助けていくというのが、この周産母子センター、母子医療センターのようです。
なるほど、なるほど。お子さんがお腹の中にいるときと生まれたときとでは、管轄っていうんでしょうかね、見てくださる先生たちが本来は違うわけですね。
違うところを、もう小児科の先生も産婦人科の先生も母体の中にいるうちから一緒にチームになって、今度生まれてくる子はこういう病気がありそうだよっていうのが、こう出生前に分かるので、その時はもう小児科の先生がそのお産室でスタンバイしてて、でそれでも生まれてくるなりもうその対応を始める。
すごい。
いわゆるですから、産婦人科と産科と小児科の先生が本当に密接に連携しているというのが、この周産母子センターだと思います。
あ、すごいですね。
はい、
もうここからここまでですよという線引きはなく、一緒に見ていくということですね。
は
い、
そうですね。
で、吉田先生からはどんなお話だったんでしょうか？
はい、先生からはですね、いわゆる新生児の定義から始まったんですけど、新生児というのはいわゆる生後28日以内、いわゆるこの子たちが生まれてまだ間もない子たちが、例えば 400g 以下とか、もうすごく低出生体重で生まれてきた時に、どうやってこの子を障害なく普通のお腹の体内で育ったのと同じように同様の環境を作って成長をするように頑張っていくのが、この NICU の治療の役割なんだということを先生は話してくださいました。
先生、この低体重児、とてもね、体重が少なく生まれてくるお子さんというのはやっぱりリスクが高いんですか？
そうですね、本当に以前は救命率もかなり厳しかったようなんですが、すごくたくさんのいろんな、医療機器の進歩等もあって、今も9割のお子さんが助かる。先生の資料で拝見しますと、27週以下で生まれた子たちも、いわゆる約 92% の子はもう助けてあげることができるように今なっているようですので、ある意味今医療の進歩した部分なんだなというのも今回実感しました。
すごいですね。今日資料 の写真を持ってきてくださったんですけれども、小さなお子さんが真ん中にいて、たくさんの医療機器が周りにあるんですね。
はい、そうですね、やはり本当にもうちっちゃい お子さん、人間 の人に対して細い血管に針を刺したり、いろんな処置をしていくわけですから、その中でやはりそれぞれに必要な機械を使っていくということで、本当に最前線の写真なんだなと思って私も見ていました。
で、この周産期医療を支え、周産期を見ていく先生方っていうのは琉球大学病院だけではなくって、沖縄県内たくさんあるんですか？
はい、やはりそういう難しい治療をしている小児科の先生っていうのは あの県内でもですね、1、2、3、4、5、6、7、8つの病院で、うん、この、NICU というのを全部で75床沖縄県内にもあるようです、うん、でこの患者さんたちを、あの患者さんといったらですね、未熟児で生まれた子たちをしっかり助けるためにどこの病院に今空き病床があって、うん、ここなら私たち見れますよっていうのをみんなで情報交換をするオープンというシステムを、
はい、
あの吉田先生が中心となって沖縄県内で作っていて、
はい、
今あの例えば中部であの低出生体重児が生まれると中部病院がいっぱいの場合にはもう南部の方まで搬送して受け入れたり、逆に北部で発生してあの北部で対応が難しい時は中部で受けたり、離島で発生した子を南部医療圏に送ってもらってみんなで見たり、うこうやってあのいわゆるあの患者さんの搬送困難事例っていうのを出さない、
うん、
あの全員を助けますよという感じで頑張ってるのがこの小児科の NICU に関わる先生たちのオープンというシステムのようです、
まあ、多分、まあ、どの医療関係者もやはりこう命を助けたいということでお仕事なさってると思いますが、コロナ禍でやっぱちょっと不幸な事件も起こりましたよね、
はい、
あのまあ、妊婦さんがコロナにかかってしまってこうたらい回しになってしまった、でなかなかその、はい、受け入れてくれる病院がなかったっていうようなお話も聞いたりしました。沖縄県内でもやっぱりこのコロナ禍で の妊婦さんへの対応っていうのは大変大変だったんじゃないかなって思います。
はい、あの今のお話にあった事例に関しても先生スライドで少し触れていらっしゃったんですけど、先生方はそういった他 の地域の情報をもとに何としてもコロナ禍で その、そういう死亡例を出さないようにということで、うん、皆さんネットワークを作って、
はい、
確かあの中部病院の産婦人科の先生が中心となっていわゆる妊婦さんをどうするかっていうのを県の対策本部の中にそういったあの相談窓口があって、
はい、
発生した時にはその先生に相談して県内の小児科をあの小児科産科の先生たちが一緒になってその子たちをなんとかあの助ける、うん、あのコロナがまだあの治療が難しかった頃は前例感染した妊婦に関しては帝王切開になったらしいんですけど、
はい、
まあ、そういった時もですから受け入れられる病院っていうのを県の対策本部で探してそれで搬送してっていうことを、非常にこういう話ってあまり表に出ない、うん、あの話なんですけど、実はあの産婦人科の先生たちがすごく頑張って、
うん、
NICU の先生たちも必要な時は対応したようですの で、
そうですか、
はい、こういうあの素晴らしい活動をした方がいるっていうのを本当今日は紹介できてよかったかなと思っています。
うん、本当にこうどの現場も大変だと思うんですけれども、一つ、まあ、コロナ禍という、まあ、大きい出来事が横のネットワークをこう強固にした部分っていうのもあるのかもしれないですね。
そうですね、あのこれはあのコロナに限らずなんです。ごめんなさい、あとあの妊婦さんですとか低出生体重児に限らずなんですけど、今回のコロナによって医療と介護の距離がだいぶ近くなったんですよ。
はい、
やっぱり介護施設で高齢者の方がコロナにかかる、
うん、
でじゃあこの人をに対してどうやって医療を提供するかっていうのをあの私たちもいろいろ勉強させられました。ですからあの今コロナはあの落ち着きましたけれども、コロナの時の経験を生かせばこれから来る超高齢社会でいろんな問題がこれからも起きますけど、
うん、
それに対して医療界が一致団結してあの対応できるようになりつつあるのかなとも思っています。
はい、ね、あの子は社会の宝って言いますけれども、その子どもたちを育むためにあの健康にまたねあの成長してもらうためにこんなに頑張ってる人たちがいるんだよっていうのは今日一つ勉強になりました。
そうですね、あの本当私もうちの講演会で小児科の先生をお呼びしたのは多分初めてなんですけど、230何回ぐらいの歴史の中で、ただあの本当に先生をお呼びしてよかったなと思ってます。いい話をしてくださいました。
はい、そうですね、大人だから子供だからお年寄りだから関係なく命の重さっていうのは変わらないですしね。
そうですね、
はい、なんかすごく素敵なお話を今日は伺いました。、
はい、
さあ、そしてですね、6月は6月12日水曜日午後7時から配信予定ですが、不眠症がテーマです。不眠症概要と対策、そして治療法と題して、首里ハートクリニック院長浅戸直彦先生がお話ししてくださいます。先生、なかなかこう眠れないっていう悩みを抱えている方はなんかたくさんいらっしゃるようですね。
そうですね。ですから、あの、先生は、あの、不眠症の話っていうとすぐ薬の話になりそうと皆さん思われるかもしれないですが、実はもう話の一番最後に1枚だけ薬の話出てきて、それ以外はこう睡眠の大切さということと、はい、あと不眠と思った時の対応方法について、あの厚生労働省が出しているあの不眠症のガイドラインを元に非常に丁寧にお話しいただいてますんで、はい、不眠症の仕組みとその考え方っていうのが今回の話でわかると思いますので、ぜひ眠りのことでお悩みの方はお薬に行く前にまず今回の話を聞いてほしいなというふうに思います。
今回私まだお話を聞く前なんですけれど、ちょっと不眠についてどこに相談したらいいんだろうって思った時に、首里ハートクリニックに相談すればいいんだなっていうのは今日ちょっと分かりました。
そうですね、先生とこは心療内科なんで、ちょっとどうしても今お聞きしたら予約で1ヶ月ぐらいかかるらしいので、はい、不眠症でしたら私たちのような内科医でも気軽に相談は乗れますので、
首里城下町クリニックでも
大丈夫です。
大丈夫なんですね、はい。そうか、なんかどこに相談したらいいんだろうとやっぱり思ってしまうので、はい、こういう情報もすごくありがたいなっていうふうに思いました、ね。はい、まずはかかりつけの先生にご相談してみるっていうのは大切なようですね。
大切ですね。
はい、勉強になりました。詳しくは首里城下町クリニックまでお問い合わせください。電話番号は 098-885-5000 885-5000 となっています。また、地域向けの医療講演会の配信なんですが、YouTube で行っています。首里城下町クリニックのホームページからもアーカイブをご覧になれるようになっておりますので、どうぞ皆さんチェックしてみてくださいね。首里城下町クリニック院長、田中健先生にお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。